さあ、ここからは濱田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお送りしてまいりましょう。お笑い芸人濱田雄太郎さんをお迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと共に勉強しようというコーナーです。今年もこの方と一緒にというふうにして、いつものところに濱田さんがいない、今日は電話でございます。濱田さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、まあ、そっち行きたかったんですけどね。
私も来ていただけると思ってたら電話ですって言われて、なんでですかって思わずこう、あ、そうか、新型コロナしょうがないかということで、はい、残念ながら早く収まってほしいですね。
そうですね、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、はい。ということで、改めてこのコーナー、ちょっとテーマご紹介しましょう。ユニバーサル社会、年齢や性別、障害の有無、言語、文化などの違いに関わりなく、すべての皆さんが地域社会の一員として尊重される社会、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことであります。兵庫県では人、参加、情報、町、物、この5つの柱でユニバーサル社会づくりに取り組んでおります。濱田さんは兵庫県のユニバーサル大使、兵庫ユニバーサル大使でございます。さあ、今日はですね、兵庫県が掲げる5つの柱から参加をテーマに考えます。テーマが失語症、言葉を失うという失語症について、ゲストの方も今日はお電話でということになります。今日は一般社団法人兵庫県弦楽聴覚士会の会長、田中義之さんです。田中さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、ずっとこの言語聴覚士としても活動なさっているわけですか？
はい。
言語聴覚士ってどんなお仕事と考えていいんでしょうかね？
そうですね、なかなか名前が知れ渡ってない仕事ってなんですけども、はい、話すこと、聞くことなど、はい、コミュニケーションに関することですね。それから食べること、飲むことなどの困難さや不自由さをお持ちの方やその家族に対して、まあ、病院であるとか福祉施設であるとか、まあ、学校関係であるとかで支援や相談を行う専門職です。
はい。
で、我々の言語、兵庫県の言語聴覚士会というのは、その専門的知識や技能を生かして兵庫県民の健康と幸せのために寄与することを目的とした団体です。
はい。
で、私自身以前はですね、耳に障害を持った乳幼児の指導支援に関わっていましたが、
はい、
今はですね、神戸総合医療専門学校という養成校で次代を担う言語聴覚士を養成する仕事をしております。それに合わせてですね、地域活動として、まあ、高齢者の介護予防の支援であるとか、まあ、今日のテーマである失語症者の支援なんかも行っています。はい。
まあ、失語症のお話詳しく後ほど伺いますけれど、濱田さん、
はいはい、
失語症ってこうお聞きになったことってございます？
そうですね、言葉はなんかその、まあ、学生時代マッサージの勉強してた時にこう、はい、ちょっと勉強はしましたけど、詳しくはあんまりわからないですね。
じゃあ、私も含めてですけれど、逆にいろいろ教えていただきましょうか。失語症ってこう一応いろいろ定義のようなものがありまして、言語障害の一つで身体障害者手帳3級から4級に該当する障害と。で、失語症になると話すこととか聞くこと、読むこと、書くことのすべてに何らかの障害が生じる。で、この4つの障害の状況はそれぞれ個人でかなり違うんだということのようなんですけれど、田中さん、今こう基本的にこういう方が多いということで失語症のご紹介したんですけれど、
はい、
これ全部症状とか状況って皆さんによって違うわけですか？
そうですね、まあ、話しにくさを持っておられる方も当然いますけども、耳は聞こえているんですが言葉の意味がなかなか理解できない、一見話すのはペラペラ喋っているように思うけども、はい、人のお話の意味が少し取りにくい方もいらっしゃいますし、うん、あるいはその読み書きなんかが苦手になる方もいらっしゃいますので、うん、本当こう個人個人によって症状はかなり違うと。はい。でも逆にですね、失語症になられてもですね、知的機能であるとか状況判断なんかは、うん、場に応じたことができたりとか感情表現なんかも十分にご理解いただいてますので、結構時間とか場所のとか出来事なんかの記憶なんかは保たれる方も多いと思います。
これ
なので、
はい、認知症ってありますよね。
はい、
認知症とかとは全く全然違うんですか？
違うんですね、まあ、認知症の場合は例えば記憶なんかの問題が大きく障害されたりしますけども、はい、 いろんな出来事に関しては結構記憶なんかもしっかりしておられる方が多いので、よく間違えることがあって非常に困ったことになることはあります。
これはどういう理由で失語症になるんでしょうか。
大部分の方がいわゆる脳卒中ですね、脳血管障害、脳の血液がうまく回らなくなるような障害で起こることが多いんですが、はい、もちろん交通事故の後遺症でなられたりする方もいらっしゃいますし、その他脳腫瘍なんかでその後の後遺症なんかでなられる方もいらっしゃいます。
ということはそういう理由があって、でも見た目は全くこう普通の方と変わらないんだそうですね。
場所にもよるんですけども、体の片側に麻痺のいる方もいらっしゃいますけども、はい、ほとんど麻痺のない方もいらっしゃいます。
ということはこう一見しただけでは分かりにくいという。
そうですね、そういうことになります。はい、
今その一番の課題とかっていう、もちろんご家族も大変だと思うんですけど、どういうところが課題なんでしょうかね。
やはりこうコミュニケーションに問題がありますので、自分の言いたいことがうまく伝わらないとか、特に自分の思いをスムーズにこう訴えることができないので、なかなかこう他者との関わりっていうところに非常に億劫になる方が多いことが多いですね。
山崎さん、
はい、
私たちは言葉を残念ながら失ってしまった方というふうにしかってなかなか捉えてなかったんですけど、状況が全部違うんです ね、
これ特にその個人差が非常にあるということで、非常にこう捉えどころが難しい、病気ですよね。
そうです、これだから病気と言っていいんですよね、田中さん。
そうです、病気と言いますか、脳の状態が悪くなったと出てくる一つの症状。
そうか、病気というのは症状なんですね。ただそのきっかけになるのがさっきおっしゃった交通事故とかいう方がやっぱりいらっしゃると。
そうですね、
はい、ということは年齢も様々だということですかね。
そうですね、脳卒中を起こす方っていうのは比較的60代以上だとかっていう方が多いですけども、やはり交通事故であったりとか、で最近は30代40代働き盛りの方がですね、脳卒中になったり、生活習慣病なんかの絡みもありますので、若い方もいらっしゃいます。
誰がなってももうおかしくないっていうことですね。
そういうことですね、はい、
浜田さんはその失語症の方とお会いになったかなってことあります？
そうですね、直接お会いしたことはないですね。
これでも田中さんね、
はい、
こう失語症の方、こう失語症発症するとそれまではもう何もなかったけれど、例えば交通事故とかなんかがきっかけになってしまって失語症になってしまったってなると、なんか働き盛りの方だとかご家族いる場合とかって相当そのご家族の方も大変なことになりますよね。
そうですね、特に働き盛りの方とか子供さんが小さい場合ですね、特に働き手の方が失語症になられたりすると急に働けなくなりますから、経済的にも困りますし、家族内での将来展望というのがもう当然変更を余儀なくされたりするので、たちまち困ってしまうということになりますよね。
ご自身としてはこういうふうに思っている、でもそれを表現できないわけですよね。
そうですね、それもそうです、その表現できない、伝わらないことでやはり自分の中に閉じこもられる方もいらっしゃいます。
閉じこもってしまう、したくないけれど、はい、そういうふうにこうなって内向きになってしまうと。
これ、そしたら機能回復するための訓練というのは何か決まりきった方法があるんでしょうかね。
一応それに支援していくのは言語聴覚士という役割なんですが、当然いろんな方がいらっしゃいますし、それぞれの関わってきた、育てた環境であるとかお仕事の状態もありますので、人によってこうちょっとずついろんなことを変えていくというか、状況に応じて、訓練なんかも組んではいきます。
それはもう最初に戻ることはもうないんですか？
一応基本的に脳の機能障害というのは完全に元に戻ることはないというふうに言われていますので、かなり回復する方もいらっしゃいますが、うまくそこと付き合っていくということも考えるということも我々の仕事になってきます。
これはでもそのお仕事、言語聴覚士の方のこうフォローとかバックアップとか支援ってすごく大変ですね。
まあそうですけども、まあ、我々それを使命にしてやっておりますので、はい、
だから言語聴覚士の方って足りてるんですか、人の数っていうのは、資格持ってる方の数。いや、
まだまだまあ、リハビリテーションの仕事そのものが大きく、体のことをする理学療法士と、まあ、あとは生活動作をする作業療法士と、あと言葉のことをやる言語聴覚士っていうのがいるんですけど、うん、まあ、言語聴覚士まだまだ足りなくて、全国でも3万5000人弱しか今のところいないですし、表敬内でも900名ぐらいしかいないので、まだまだ足りないですね。
実際に失語症と言われる方はどれくらいの数いらっしゃるって掴んでいらっしゃるんですか。
ですね、まあ統計ちょっと幅がある統計なんですけど、全国でだいたい20万から50万人ぐらいいるという形になってます。
じゃあもう全然数は足りてないんですね。
まあ、そういうことになりますね。
こうリハビリをする場所とか、やっぱり視覚士の方がこう少ないのもありますけど、場所とかってもやっぱ足りてないわけですか、そうすると。
まあ、ほとんど今言語聴覚士のほとんどが病院関係に勤めておりますので、まあ、病院でのリハビリというのは提供できるんですけども、その後ですね、退院後家庭に戻ってから在宅でそのなかなか言葉の訓練を受けることができる場所がない、人も足りないというのが現状です。
これでも一旦そういう状況になってくると、お仕事を持っている方っていうのは仕事もできなくなってしまうし、で訓練でこう復活というか、こうある程度こう戻られて仕事に戻るなんてことも方もいらっしゃるわけですか。
まあ、中にはいらっしゃいますが、やはりちょっとコミュニケーションに問題があると、どうしても復職がまあ難しいということが多いというふうに、今の状態ではそれが現状ですね。
これでも山崎さん、もっともっとそういうバックアップっていうのは、これ国っていうか政府とかだけじゃなくて、自治体もいろいろやってるんでしょうけど、
そもそもこの失語症という言葉そのものが、まあ1回か2回は聞いたことがあるけれどもなという程度ですよね。
そうですね。
ということは、まあ実際、まあ、結構な数いらっしゃるということもあって、そのあたりやっぱりどんどんこの存在を知らしめるということが非常に大切かなという気がするんですけどもね。
浜田さん、
はい、
これ本当に聞いたことはあるけどよくわからないっていう方の方が多いっていう、イメージも今山崎さんおっしゃいましたけど、私も実はそうだなと、全然知らなかったなってことを思ったんですけど、もっともっとやっぱ知ってもらわないと山崎、いけないですよね、浜田さんね。
そうですね、こういろんな方に知ってもらって、でもなかなかそれもね、こう どういうふうに広がっていくのかっていうのは難しいと思うんですけど、言語聴覚士の方っていうのは、なんかそういう取り組みもされてるんですか、こうたくさんの人に知ってもらうっていう。
田中さん、いかがですか。
今ですね、まあ、我々言語聴覚士会でも、例えば失語症カフェというものを開いたりして、まあ、失語症の方であるとか、失語症のに興味ある方に、はい、来ていただいて、失語症のことを知っていただいたりとか、そう、まあ、今兵庫県の方でも地域生活支援事業というのがありまして、その中で失語症者のための意思疎通支援者を養成するような講座を我々委託を受けてやっておりますので、そういったところなんかで啓発活動もしております。
バックアップそういうのも必要だし、もっと言えばやっぱりご家族とか、そのご本人の近くにいる方の支援っていうのも本当に大事になってきますよね。
そうですね、まあ、その辺のところを含めてですね、失語症友の会であるとか、
はい、
失語症者の家族の会であるとか、そういうふうな団体もありますので、まあ、そこに対する支援も我々はしております。
はい、そうですか。それは例えば県のホームページ等にも詳しく載っているものなんですか。
友の会なんかに関しては兵庫県 の言語聴覚士会のホームページを見ていただくと、
はい、
県内の友の会の場所等々、連絡先等々は記載しております。
なるほど。でもしかし山崎さん、我々がこう言葉は聞いたことあるけど中身がよく分かってないってことたくさんありますけど、これも本当にその一つですよね。
要はテレビドラマなんかでね、
はい、
交通事故にあって記憶喪失があるというのと、なんかこれ 同一視してしまうというか、必ずしも一緒ではないですよね。
そうですね、違うんですよね、でおまけにそのさっきのお話もありましたけど、見た目ではこう分かりにくいので、あれと思ってしまってるし、理解をなかなかこうご本人がこう喋れないとなると、周りも理解してもしにくいし、そこが結局弊害になってしまっているというかね、妨げになっているということですから、やっぱりまずは田中さんこれ知ってもらうということ、その上でこうどういうふうに理解をしていくのかっていうこと、まずその段階なんでしょうね。
そうですね、まあ、広く知っていただきたいということと、まあ、もう一つは最初の方でも話されていましたが、やっぱり誰しもがなる可能性があるので、そういうところあたりについての理解を深めていただきたいなとは思っております。
そういう方ともしこう、出会ったりとか話す機会があったら、その言語聴覚士の方っていうのはこうある程度知識もあるから接し方っていうのは分かると思うんですけど、そういうのが分からない素人の人たちは何にこう気をつけたらいいんですか。
まずですね、その失語症とかコミュニケーション障害云々よりも、やはりこう人とこうその人と話したいという気持ちがやっぱり大事だというふうに思うんですね。でもちろんそのなかなか言葉出ないので、少し、メモで単語で書くとか漢字を書くとかっていうことで意思疎通できる方もいらっしゃいますので、まずはその積極的に話しかけていただくことが大事かなというふうに思います。
なるほど。
なかなかそこってでも難しいですけど、田中さん、
はい、
これからやっていきたいこと、あるいはこういうふうにしていきたいっていう、こう考えていらっしゃることってありますか。
まずはその先ほども言いましたように、意思疎通支援者というふうな、その失語症の方がコミュニケーションをうまく取れるように支援する人たちの養成を行っておりますので、まあ、それを数を増やしていきたいということと、やはりこう一人でも多くこの失語症についての理解、まあ、失語症だけじゃなくてコミュニケーション障害をお持ちの方って本当に外から見えにくい障害なので、まあ、そういった方たちが本当にこう自分たちも生き生きと生きていける地域作りということに支援をしていきたいなというふうに思っています。
浜田さん、やっぱりそうい こう障害があるなしに関わらず、そういう症状があるなしに関わらず、社会に積極的に皆さんが入っていける形っていうのが理想ですよね。
そうですね、はい、
ね、はい、ということで今日失語症について田中さんとそれから浜田さん交えて伺ってまいりました。さあ、恒例のお菓子のコーナーでございます。毎月障害を持っている方が作ったお菓子などをご紹介していますが、今日はね、アニマ温泉炭酸せんべいサブレでございます。炭酸せんべいのサブレでございます。兵庫の福祉事務所で働く障害者の応援事業、兵庫ブランド商品として企画商品化されました。神戸洋菓子ボックさん、それから株式会社クアドロ、有馬温泉観光協会、有馬温泉旅館協同組合の協力を得まして、兵庫県の福祉事業所で一つ一つ丁寧に作られています。厳選した素材を惜しみなく使ったクッキーの生地に有馬メーカーの炭酸せんべいのフレークを練り込んで焼き上げているという、炭酸せんべいのサクサクとした食感が楽しめるサブレでございます。この辺がちょっと
そうですね、
はい、どういう味なのか、兵庫県産の塩、お塩が厳選素材の良さを引き立てております。今日スタジオだけと思ったらお電話なんですけど、それぞれのお二方のところにもこれサブレ行ってます。
はい、届いてます。
ちょっと召し上がっていただきます。その間にご説明もうちょっとしておきますので、
はい、じゃあいただきます。
浜田さんも田中さんもぜひ召し上がってください。
いただきます、
はい、お値段は税別500円です。これガシャガシャ食べてある500円でプレーンと抹茶2枚ずつ入っていまして、抹茶は京都の宇治の抹茶を使っております。ご購入の際は兵庫県内の福祉事業所のスイーツや雑貨のネットショッププラスぬくもり、それからぬくもりの楽天市場店、それから有馬温泉旅館の一部売店ですね、それから兵庫ふるさと館などで発売をしております。お二方お味いかがですか。田中さんは
本当にサクサク炭酸せんべいのあれも
入ってます。
結構プレーンの方は塩はちゃんと効いててですね、良かったし、抹茶の方も一口食べると香りがですね鼻からスーッと抜けてくるような感じ、非常に良かったです。
山崎さん今召し上がってます。いや浜田さんいかがですか。
いやさすがこう言語聴覚士というか表現力が
そうものすごく細かくねご紹介いただいて 浜田さんいかがですか。
いや僕プレーンの方いただいたんですけど、はいはい、でも本当サクサクとした食感とあのクッキーのねこのバターの風味と、いやもうちょっと田中さんの後言うの恥
ずかしい。確かにものすごく美に入り才に入り、あのまるで実況のようにお話してくださったので、山崎さんさその後さらにやりにくいですけど、
これねサブレにしては、うん、このつぶつぶ感があ
いいんですか、
これはやっぱ違いますね。
そうですか、
ほんでほんわかとした香りも漂っておりましたね。
あよろしいな、はい、でお三方だったら召し上がってると僕は食べる時間なので、後で後ほどこれいただきます。はい、ということで、まあ、皆さんそれぞれねお買い物場になってください。ということで今日は失語症について、田中さんそれから浜田さんとともにお話してまいりました。まあ、田中さん本当にあの一人一人症状状況も違うわけで、そのまず我々がそういうことが我々誰しも起きる場合があるっていうこと、それからそれにそういう方がいた時にどうやって接してどうやってコミュニケーションを取っていくのかっていう意識をまず持ってことはすごく大事ですね。
はい、そうですね、それをよろしくお願いします。
はい、浜田さん今日聞かれていかがでしたか。
はい、いやちょっと、はい、なんかこう知らなかったこといっぱい知れたんで、うん、なんかそうですね、こう参加していくっていうことは大事、コミュニケーションっていうのは大切なんだなっていうのを改めて感じましたね。
そうですね、はい、今日は兵庫県が掲げる5つの柱から参加をテーマに失語症について考えてまいりました。今日お二方はお電話での出演になりました。今日のゲストは一般社団法人兵庫県言語聴覚士会の会長田中義之さんでした。田中さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして浜田雄太郎さんでした。浜田さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回2月15日の月曜日の放送です。来月来れたらいいですね、浜田さんね。
いやそうですね、もう今日なんか電話で出演が初めてでなんか全然ボケれなかった
ので後悔してます。そういや最後までちょっとボケなかったですね。そうそう
今日どこで
めちゃくちゃ後悔してますよ。
なんか寂しいなと思いましたね。
そうそうそう、あの
厳
しい一言が、
いつもね最後ボン感謝ありますからね。
で僕がうろたえるっていうパターンね。はい、次回、そうなれば実はいいんですけどもね、新型コロナにらみながらってことになりますね。はい、はい、ということでお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお送りしました。